小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は今年6月に開催された昔話大学20周年記念大会の様子をお話ししていただきましたね。
はい、はい、そうでした、はい、それで今日はね、はい、その時の基調講演として僕が喋らせてもらった話をちょっとまとめて聞いてもらいたいと思うのね、
はいはい、
その僕の講演のテーマはですね、私たちは昔話伝承の途中にいる、ということだったのね、僕はそういうふうに思ってるんですよ、昔話ってもう何百年も伝えられてきたわけで、決して今が終点じゃなくてね、途中にいるんだというふうに強く思うんですね。そんなことはわざわざなぜ言うかっていうとね、この頃田舎でいろり端でおじいちゃんおばあちゃんが語るっていう習慣はほとんどなくなってきたわけです。もう生活が変わっちゃいましたからね、だから僕たち調査者がですね、昔話を聞きに田舎に行っても、もうほとんど聞かれないんですよ、そう語る方がいらっしゃらなくてね。それでお家の中心はテレビがボーンと置いてあって、みんなそれ見てるっていう状態になっちゃってる。だからもう昔話の伝承終わったという学者もいるのね、だけど僕はそう思わないんですね。なぜかっていうと、子供たちはね、お話聞くの好きですよ。やっぱり子供たちは求めていると思うのね、ただ大人の方が他のことに聞い取られてやらないだけでね、僕は子供たちはこっちが語れば必ず聞くというふうに確信してるもんですからね、だから僕たちは途中にいるんだよってみんなに呼びかけてるわけ、でやめちゃダメなんだよと、語ることをね、やめちゃダメなんだよってことは、それが貴重なんです、考え方としては。っていうのですね、今は昔話っていうと、僕らも本書いたりして日本の昔話って本出しちゃいますけども、昔話がどう伝えられてきたかという一番元の形を考えるとね、こういうことだったわけですよ、日本中におじいちゃんおばあちゃんがいて、普通に暮らしててね、お百姓さんやなんかいて、でそれが自分が子供の頃に聞いた面白かった話を今孫に語ってるというのが全国で行われてたわけですね、でみんなそれ誰から教わったんでもなくて、自分が子供の頃おじいちゃんおばあちゃんから聞いた、それだけのことの本から覚えたんじゃないわけですよね、でそうやって全国で行われて、それが昔話の伝承というものだった。ところが今どうなってるかって言えばですね、今は大きな出版社が出版した昔話の本が全国に流れて、絵本も含めてね、それでそれをみんな読んで昔話だと思ってるわけですね。で語る方もその本から覚えて語ってるという状態、いわば主に東京にある出版社、あるいは東京にいる児童文学の方が多いですけども、幸いしたものが何千部だか何万部だか印刷されて全国に配られて、でそれを覚えて語ってると。で僕は語ってることはいいことだと思いますよ、大事だと思うね、絶対大事だと思ってるけど、でも本来の昔話の伝承の形からすると相当偏っちゃってるわけですよね、いわば中央集権的になってるわけよね、東京で作られたものが配られてて、各地で勝手にこう語ってるのと状態が違う、それは僕は残念だと思うんですね、やっぱりこの頃よく地方分権というような言い方したり、政治的にもね言ったりするし、から食べ物については地産地消っていう言い方があるでしょ、その地で作ってその地で食べましょうよという、僕はそれがやっぱり本当の生活の姿だと思うんですよ、だから僕はいわば昔話について地産地消を提唱してるわけ、それぞれの村に面白い話あるんだから、いい伝説もいっぱいあるわけですよね。そういうものを自分の身近な子供たちに自分の口で語ってやるというのが一番いい形なんで、それが文化の伝承ということだから、それをやろうよということを呼びかけてるわけです、全国でね、でそれにはだけど問題があって、さっきお話したその日本中にいらした全国のお百姓さんやなんかのおじいちゃんおばあちゃんは、自分が子供の頃毎晩のように同じ話を聞かされてるわけね、だから自然に覚えてるわけですよ。 そして自然に覚えてるってことは、どういうふうに語れば面白いか、どういうふうに語れば分かりやすいかっていうことも一緒に学んでるわけですよ。理屈じゃなくね、
うん、
だから年を取ってからも自分が聞いたように語れば孫は聞きやすいってことは分かってるわけだね、
うん、
だから今はストーリーテリングやってる方いっぱいいるんだけど、その方々は本から覚えてますから、どういうふうに語れば聞き手が分かりやすいかっていう体験はないわけですよ。本を与えられてるだけ、
うん、
だからそこはどういうふうに語るのが聞きやすいのかっていうのは、これ勉強で習得するよりしょうがないわけです、
うん、
なもんで昔話大学やってるんですよね、
はい、
昔話大学で、まあ、理屈っぽくね、僕は理屈の方から説明して、昔話ってこういうふうにできてるから聞きやすいんだよ、そういうものを選んで語ろうよということを言ってるね。そのための昔話大学なんです、
うん、
でもそれをね20年続けてくると、やっぱり相当に皆さん分かってくださって、
うん、
もちろん本から覚えても語っているんだけど、一方ではどっか自分の町のちょっとした老人家が書いた昔話集みたいなものを見つけてきて、それを子どもたちに分かるような言葉にちゃんと直してね語ることが随分増えてきたんです。でこの間のその語りの大会でも、
はい、
そういう自分たちが栽培した語りを土地言葉での語りをなさった方が何人もいらっしゃるのね、
うん、
そういうものをこのラジオでも聞いてもらいたいと思ってるんですけどね、うん、
はい、
それでね、さっきのところに戻るけど、今はストーリーテリングやる方いっぱいいらっしゃるけど、みんなもう誰かが栽培したものを栽培って再び書くと、書き直したやつですね、それを覚えて語ってるわけですね。それは大事なことよ、もちろん語ることはいいことだけども、さっき言ったその田舎での本当の伝承的な語り手たちっていうのは、僕は20年ぐらい調査して歩きましたから実感として感じてるんだけど、語り手はみんな栽培者だったんですよ。どういうことかっていうとですね、例えば鈴木幸さんとおっしゃる、ラジオでも前にね紹介したけど、岩手県遠野のもう本当に素晴らしい語り手でしたけど、よーくおばあちゃんのその人生聞いていくとね、こういうことなんですね。彼女はね、
はい、
16歳で結婚して、で31歳の時にご主人が倒産したんだそうです。それで理髪師の資格を取ってね、お店で働いたりしたんだけども、33歳の時から理髪店を開業して、で子供たちの髪を買ってたと。そうすると子供たちがそのハサミで買ってる間にね、頭動かしたりなんかして危ないもんだから、それを鎮めるために自分がうろ覚えに覚えしたお話を断片的に話していた。でそれを繰り返し繰り返し語ってるうちに、だんだんだんだんいろんなことを思い出してきて話が出来上がってきたということなんですね、
うん、
で長い話の場合に、その思い出せない場合には、父親にも聞いたけども、その父親亡くなってからは父親と同じぐらいの世代のね近所のおばあちゃんに聞いたり親戚に聞いたりして、それで補ってきた、
うん、
そして立派な話に作り上げてるわけです、でそれを今僕たちに語ってくださるわけね、
はい、
っていうことは、今の僕たちの言葉で言えば栽培したわけですよ、
うん、
ね、
うん、
栽培者だった、
うん、
だから鈴木幸さんはいい語り手だったけど、同時にいい栽培者だった、
うん、
僕はそこに注目するんですね、さっき言ったように今お話語ってる方いっぱいいるけども、ほとんどは覚えるのを一生懸命やってそれで語ってるんであって、栽培の部分が全然ないわけですよ。だもんだから与えられた話しか語れない、
うん、
ね、自分の村でその辺にあった伝説を自分で文章にして語る力はないわけですね、
うん、
僕はそれをつけてくれって言ってるわけ、
うん、
それをみんな身につけてくださいよって言っているわけですね、うん、
そこには法則があったりする
んですね。そうそう、語りのね、
うん、
でそれは前にもちょっとここでも話したけども、昔話っていうのは写実的には語らない、腕を切っても血は流れないとかね、
うん、
それから何かが起きた時にちょうど同じ時に別なことが起きたとかね、
うん、
そういういろんな語りの法則があるんですね。そういうものを勉強で補っていこう、勉強で身につけて栽培できるようになってくれよということを考えてるんですね、
うんう
ん、でそのために昔話大学っていうのをやってるわけ、
はい、
でそれともう一つ大事なことは、昔話っていうのは児童文学の一部だと思ってらっしゃる方がいっぱいいると思うのね、
うん、
児童文学と昔話は別物なんですよ、なぜかっていうとね、違いははっきりしてんのね。昔話っていうのはまず歴史が違いますよ。300年400年っていうのはもう伝えられてきてるわけ、室町時代なんてのは新しい方でね、むしろもっと古いのもあるわけで、だけど今の児童文学っていうのは歴史はせいぜい100年か120年ぐらい、つまり明治以降です、ね、明治時代に国木田独歩とかね、泉鏡花とかっていう人たちがいて、いわゆる近代日本文学を作ってきたわけですね、で近代日本文学っていうのはどういうのかっていうと、江戸時代の才学とかね、そういうのと違うわけですよ。文体自体が違う。それを近代文学って呼んで、だから日本文学科行っても近代文学専攻と江戸時代文学専攻は全然別に扱ってるわけね、今僕たちが児童文学って言ってるものは全部その日本の近代文学の歴史の中で培われてきたものですね、ですから坪田常治先生だって近代文学の中の人だし、そういう流れで児童文学が成立してる。だから年齢が全然違うんです、昔話と、
それと目で読むことと耳で聞くことの違いもあるんですね。
その違いがあるでしょ、近代文学ってのは初めから目で読む文学、おっしゃった通りね、目で読む文学だ。夏目漱石だってみんな目で読まれてきた。児童文学もそうですね、目で読まれてきた。昔話は目で読まれてきたんじゃないんですよね、聞かれてきたわけですね、そこが基本的に違う。でその聞かれてきたっていうことから今度は文学の成り立ち自体が違う、文学の原理が違うんですね。それはどういうことかというと、普通の小説やなんかだとね、ある例えば少女の一生をなるべく分かりやすい具体的に語っていくでしょ。父親の影響、それから母親の影響とかね、昔話ってそういうこと語らないんですよね、昔話っていうのは写実的には語らない、抽象的に語っていく。例えば大きな森がありましたっていう時に大きな森としか言わないわけですよ、その森がどういう木でできていたかなんて一言も言わないわけね、大きな森へ入ってった、あるいは暗い森があった、日本で言えば山奥へ入ってった、それだけね、その山がどういう山だったかは語らない、それが昔話ですね。ですからいわば昔話っていうのは抽象絵画みたいなもんでね、写実的な絵画とは別物なんですね、そこがなかなか理解されてないね、それから近代文学は何つっても一人の人の創作ですよね、みんな創作。昔話は一人の人が作ったんではないんだよね、集合的に日本人がみんなで作ってきたみたいなもんでしょ、民族全体の財産ですね、だから今言った歴史が違う、耳で聞かれてきた、それから一人の創作ではない、だからみんなでそれを作ってきたということね、だから文学の原理が違うという。ですからね、児童文学と昔話って全く別物なんです、じゃあ昔話は何だって言ったら昔話なんですよ、ジャンルが別なわけね、児童文学と。ただそれが一緒くたにされてるのはね、理由はあると思うんだな。例えば図書館行くでしょ、昔話って大抵児童文学の中に入ってるんですよね、から本屋さん行くでしょ、大きな本屋さん行くとね、児童文学の中に昔話並んでる、なもんだから児童文学だと思われちゃう、そこがねちょっと残念なことなんですね、僕は違いますよと一生懸命言ってるわけ、で実は柳田邦男先生はね、日本の民俗学の創始者だし昔話研究の創始者でいらっしゃるんですけど、やっぱりとても気にしていたようですね、口伝いの昔話が個人の創作によって変えられていくことをね、気にしていらしたようで、最近知った話ですけど、木下純二さんがゆうづるを発表された時ね、あれ昭和24年ぐらいだと思うんですけどね、僕が高等学校の時だったから、木下さんを読んでね、昔話はああいうふうに手を加えちゃ困るというふうに言われたらしいですね、僕知らなかったんですけど最近読んだんですけど、そしたら木下さんが、あれは昔話ではございません、私の創作でございますとおっしゃった。そう言われたら柳田先生もそれ以上何も言えなくて、結局木下さんと柳田先生は物別れになったという話なんで、でそれはもう創作なんですよ、昔話ではないんですよ、ですからその民族音楽やらなんか考えてもさ、民族音楽民謡とかねなんかを使って曲を創作する作曲家なんていっぱいいますよ、 ハンガリーのバルトークだとかね、古代なんてのそういうのやった世界的な作曲家で。だからそれは可能なんですよ。それありなのね。やっちゃいけないってことはないんで。だけどそれはもう創作の音楽、創作の文学、ね、昔話ではない。だけどもそこがどうもねごっちゃになっちゃって、木下さんは区別して、柳家さんもそれ理解したんでしょう。だから物分かれになった。だけどどうもその昔話を素材にして作家が手を加えて、これは民話ですと言うと、それが昔話だみたいにね、こう世の中では思われちゃって、作家が手を加えて児童文学風にするのが当たり前みたいになっちゃって、今日に至ってるっていうところがあるんですね。なもんで、本来民話って言葉自体がね、昔話ではなかったんですよね。木下さんたちが使ったのは多分。民話の再創造って言ったんですけどね。だけど民の話っていうもんだから、しかも音読みなもんだから耳に心地よくて、民話イコール昔話みたいになっちゃって、うん、今は昔話っていう言葉よりも民話って言葉の方がポピュラーでしょ、
うん、
ですよね、ほとんどね、はい、だけど本来別だったんですよね。
民話と昔話の違いは
昔話ってのもはっきりするの、さっき言ったような語りの法則がちゃんとあるものね、うん、民話っていうのは手を加えていてもいいんですよ。
うん、
作家が手を加えて昔話風に作っても民話になるわけやね、うん、ですから全然違うんですね、
うん、
だからそれが一緒になっちゃって、うん、ほとんど一緒になっちゃってる。そこがちょっと日本での歴史的に言って残念なところですけどね、
うんうん、
で僕は違いますよってことをはっきり言って、
うん、
でその違いはどこにあるのかっていうのを勉強してくださいよっていうのを言って歩いてる、昔話だけでやってるわけですよ。
今日は今年6月に開催された昔話大学20周年記念大会の先生の講演の内容をお話ししていただきました。
そうですね。はい。
さて来週は、
あのね、この大会の2日目のね午前中に土地言葉による語りの大会がありましてね、49人の方が語ってくださったが、その中の何人かの方の土地言葉による昔話を聞いていただこうと思ってます。実際に。
そうですか。はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
それでは今週も昔話大学20周年記念大会に参加した皆さんの感想をお送りしながらお別れです。
普段から小澤先生は次に残すために自分はやってるんだよって言ってくれてるので、僕ら残すこともそうだし、それから変になった昔話なんかもね、ちゃんとこれ元はこういうもんだよってことが分かるように次に渡していくっていうかね、必要があるのかなってちょっと思ってます。
本当に先祖からの宝物である昔話っていうのを私たちの代で途絶えることなく、きちんとした形の昔話を伝えていけるように、ちゃんとこう祭話ということをするお勉強し、そしてまた語って声にして伝えていくっていうことを、はい、していきたいと思います。
この大会で全国の皆さんがやっぱりこれだけ純粋に多くの人が熱い気持ちでその語りの勉強をして子どもたちに語ってるっていうのを、なんとか秋田でも消さない方向で何かやっぱりつなげていく道をこう話し合って探っていきたいなっては思いました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。